それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後それを裂き。マルコによる福音書14章の22節です。彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げた後、彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。誠にあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、みんなでオリーブ山へ出かけていった。ただいま聖餐式をいたしました。今お読みいたしましたのは、世界で最初に行われた聖餐式なんですね。イエス様がたった一回だけ、イエスキリストの手から弟子たちはパンをいただいて、キリストの手から杯をいただいて聖餐をしたわけです。本当に弟子たちが羨ましいですね。一回しかありません。もう私たちがどう逆立ちしていくら金を積んでも、イエス様と一緒に聖餐式をすることはできないわけですが、その聖餐が終わった後で賛美の歌を歌ってから、みんなでオリーブ山へ出かけて行ったと書いてあるんですね。で、聖書の中には賛美と記されてあるところがたくさんありますけれども、福音書の中で賛美について書いてあるところはおそらくここだけなんです。しかもイエス・キリストが賛美を歌われたと書いてあるところはここしかありません。じゃあイエス様は他のところでは賛美をされなかったのかというと、そうではないと思いますが、これは大変興味深いところですね。聖書を読む者として、探求する者としては、じゃあイエス様はどんな賛美を歌われたのかということを考えませんでしょうかね。賛美の歌を歌われて、イエス様はどんな賛美されたんだ、聖歌のような歌を歌われたんだろうか、あるいはコーラスのような歌を歌われたんだろうかと考えてしまうわけですけれども、メロディーがどんなであったかということは分かりませんが、その歌詞は分かってます。歌詞は分かってます。それは詩編の116編から118編なんです。まあ、これは後からお話ししますけれども、実はこの聖餐式が行われた時は杉越の祭りの日ですね。杉越の、ユダヤの杉越の祭りの日です。で、杉越の祭りの時には杉越の食事の前に、113編から115編を歌う、そして終わった後では116編から118編を歌うということが決まっておりました。そして今でもユダヤ人はそのように行っています。で、今日のメッセージのタイトルといいますか、テーマは賛美なんですね。賛美なんです。私たちはこうして一つところに集められて、キリストの教会として、キリストの体に連なっております。それは神様がある目的を持っておられるわけですね。こうして人を集められるのは、人が一人ではできないことを神はこの集団ということによってさせようとしておられる。それは2人から2人以上ということですね。2人からでも3人からでも、10人でも20人でも1000人でも2000人でも1万人でもいいわけですけれども、キリストを信じる者が一つに集まる、何かの関係を持って、集団を作っていくことがによってですね、神様は何かさせようとしておられます。その一番大きな目的は、さらにこのキリストの福音が伝えられるということです。キリストの福音が一人でも多くの人に伝えられるために、一人はできないけれども、みんなでそれに立ち向かっていきなさいということをキリストは言われました。で、これはちょっと前になります、3週間ほど前に、申し上げた話ですね。キリストの弟子たちはキリストの復活を証言していた。キリストの教会はキリストの復活を証言するためにできたものだった。彼らはもちろん言葉によっても証しをしたし、ついにはその命を喜んで捨てることによって、殉教することによって、キリストは復活されたということを人々に大胆に証しをしていった。その結果が今日この場所にキリストを信じる者が集められているということなんです。他にも神が教会に与えられている使命、目的というものはありますが、 そのうちの一つとして今日は賛美を取り上げております。今日は礼拝に皆さんおいでになって賛美を歌われました。短い曲を何曲か、そして聖歌を一つ歌いましたけれども、教会に来て礼拝に座ったら賛美を歌うのは当たり前だから、歌うというわけではないですね。賛美を歌っているうちに何かが変わってくるんです。賛美を歌っているうちにですね、何か変化が起こりませんか。あるいは賛美を聴いているうちに、オーバーヘッドが映されてですね、さあ歌いましょうと言われても、知らない歌だと最初はなかなかもどかしい、たまに字がよく読みにくいとかですね、聖歌開けって言われてもなかなか開けないで、開けだなと思ったらもう3番ぐらいになってるとかですね、字が小さくて見えにくいとか。でもこの賛美の歌を歌っているうちに何か変化が起こりますよ。何か変化が起こります。あるいは賛美の言葉を聞いているうちに、自分ではよく歌えなくても人の言葉を聞いているうちに何かが変化が起こります。賛美というのは結局はですね、祈りとそんなに変わらないんです。神様に対して自分の気持ちを表現する方法なんですね。神に対して自分の気持ちを表現する、ただその神様に感謝を捧げたり賛美を捧げたり信仰を告白したりするんですけれども、それが、言葉をただただ羅列するだけではなくて、メロディーに乗せたり、あるいは五七五に合わせたり、詩吟の賛美というのがありますね。お聞きになったことある方ね、詩吟で、弁声粛々ってやつか、詩吟っていうと、夜川を渡るとか、あれ詩吟ですよね。ああいうような、あれは賛美じゃありませんけど、ああいうような式でですね、エホバはまことのくー牧者にジーン、あ、いいですね。今度これでいきましょう。なんかこう日本人の心に染み入るような詩吟の賛美あります、別にその西洋のメロディーに合わせなきゃいけないとかですね、このバックビートに乗せなきゃいけないとか、そういうことは一切ありません、本当はもっと日本人に合うようなですね、賛美があってしかるべきだと長い間私は思っておりますので、音頭のリズムに乗せたりですね、いろいろと作るわけですけども、なかなか受け入れられませんで、どうもこの賛美というと西洋的な匂いがして、まあ、もちろんそれは素晴らしいものがたくさんありますね。でもいずれにしても、まあ、自分の気持ちを神様に対する感謝とか賛美とか願いとか悔い改めとか、そういうものを何かこのリズムに乗せたりメロディーに乗せたりして神様に捧げようとする気持ちが賛美だと思います。賛美をすることによって私たちは力をいただいて、あるいは喜びをいただいて平安をいただいて、さらにこの賛美によって御言葉を覚えるということもできますね。賛美歌を聖句は覚えてないけれども賛美歌で覚えているという場合もありますしね。私も昔聖句を覚えなさいと無理やり覚えさせられたときに、まあ、記憶力は自慢になるぐらい悪いですから、まあ、歌を作るということはできますので、歌を作って覚えましたですね。ところが歌が下手なもんです。曲が悪い曲だとですね、もう曲を覚えません。曲が覚えられないともう聖句も覚えられない、泥沼ですね。そうなったらいい曲の時には覚えて、今でも覚えてるのはありますけども、まあ、そういう御言葉を賛美によって思い出させていただくという、さっきの502番なんかそうですね。エホバは誠の牧者にいますが、詩編の23編ですけどもね、言葉は古いんですけども、まあ、いずれにしても御言葉を思い出してそのことによって信仰の確信をいただくということもあるでしょう。いずれにしても賛美を歌うというのはですね、これはすなわちそこに神の国を生み出すということなんです。神の国に入る方法なんです。神の国に入るためには例えばですね、この詩編の中に都のぼりの歌というのがあるんです。詩編のですね、120編からですね、120編から、 134までですか、15編ほどあるんですけど、これ都のぼりの歌と書いてある。都のぼりというのは、エルサレムですね、エルサレムの神殿に行くときに歌う歌なんです。神殿、もちろんそこはユダヤ人にとっては神が臨在されるところですね。神の臨在されるところに行くために人々は賛美を歌ったんです。ずかずかと入っていったわけではなくて、賛美を歌いながら、これ15編の賛美があるんですけれども、まあ一説によると階段が15段あってですね、一段登るために一つ、一段登るために一つ賛美をして、少しずつ自分の心を整えて神の宮に入っていったとですね。で、今私たちのにとって神殿というのは、これは私自身がそうなんですね。キリストの宮であると言われています。ここにキリストを宿している。今日ここでパンをいただいて杯をいただいたのはキリストを宿したということなんです。キリストをこのうちにいただいたということです。そしてこのうちにおられるキリストを礼拝するために私たちに許されている方法が賛美なんです。賛美をするところに神の国が現れます。どこでもそうです。一人で歩きながら車の中でも、よく車の中で皆さんよくされると思いますけどね、この賛美のテープをかけて聞かれるということがあると思いますね。私もたまたま実はこの前藤村さんにテープをコピーしていただいてですね、その中に黒人霊歌 のレコードから撮ったやつで、いい賛美がありました。で、黒人の霊歌っていうか黒人の賛美歌っていうのは非常にこう訴えるメッセージが強いですね。その中に聖歌にもありますけれども、行けモーセパロに告げよ我が民さらせよとっていう歌がありますね。ゴーダンモーゼスなんとかかんとかなんとかかんとかとかっていう、ちょっとメロディーは皆さん知ってると思いますけどね、タララララララララララララっていう歌ですね。我が民をさらせてください。私その曲前から知ってたんですけども、この前たまたま車の中でそれを聴いてですね、歯だと思いついた。これは黒人の歌なんだ、奴隷の歌なんですね。すなわちあれを作った黒人たちにとってみればですね、ユダヤ人がエジプトで奴隷になっていた全く同じ身分なわけです。その彼らが神をモーセを使わせて私たちを解放してくださいと歌ってる歌なんですね。なんであんな賛美があるのかなとずっと昔から不思議に思ったんですけれども、その時気がつきました。ものすごい叫びですよね。パロに告げよ我が民さらせよ、奴隷の身分である黒人たちにとって、主よどうかモーセを使わせて、解放者を使わせて私たちを解放してください、さらせてください、あのイスラエルの民のようにという、まさにあれは祈りの賛美ですね。祈りの賛美、祈りを言葉にして、祈りを歌に乗せて神様に捧げました。それは一つ、たまたまこう車に乗っていた時にそういうことがあったわけですけれども、皆さんもしばしばそういう経験をお持ちなんではないでしょうか。賛美を聞く、あるいは賛美を歌うところには、そこに神の国が現れます。ですから、ああ神様は本当に自分を愛していてくださるんだろうか、自分は神の国にいるんだろうか、自分のようなもので大丈夫なんだろうか思われたら、すぐ賛美を歌ったらいいです。歌うのが苦手な方はテープとかテープかなんか聞いてですね、聞かれたらいいですよ。そこに神の国があるんです。そこが神の国になるんです。そこに神が臨在されるからです。だから賛美を歌う中に私たちは喜びが与えられ、平安が与えられるわけですね。教会に来てみんなでこうやって賛美を歌うときに、一人では例えばそういう気持ちの長くたけども、他の人の賛美を聞いたり、みんなで声を合わせて賛美をしているときに、そこに神の臨在が豊かに現れ、私たちの心の中に神が住んでいてくださる、神は私を救ってくださった、神は私を恵んでいてくださる、神は私の祈りに聞いて答えてくださるということが分かるわけですね。賛美というものはそういうものです。賛美とはすなわち神の国に入るためのテーマソングといいますかね、神の国をそこに生み出すための力なんです。賛美にもいろんなものがありますね。もう作られたものもあります。しかし自分で作ることもできます。この教会には 自分で作るですね、クマス兄弟ですね、自分で賛美を作って時々歌ってくださいますけれども、そうやって自分で作る方もおられますね。まあ詩編を読むというだけでもこれも賛美になりますね、メロディーを自分で適当につけて歌ってもいいですしね。ユダヤ人は聖書を覚えるときには必ずメロディーをつけて覚えるんだそうです。必ずメロディーをつけてですね、テレビの中で見たことありますけど、体をゆすりながら神様の言葉をかみしめるようにしてメロディーをつけて抑揚をつけて覚えていく。子供の時にその聖書の言葉を覚えさせられた記憶はありますけれども、大体忘れてしまいますね。言葉を教えられても忘れてしまう。しかし賛美歌は覚えて、賛美の歌は覚えてですね、神の言葉が私たちの中に蓄えられていく方法でもあるわけです。賛美はですね、神様から私たちに与えられた素晴らしい贈り物ですよ。神様は私たちがうまいとか下手とかそういうのに関係なく賛美を喜んでください。詩編の22編に、まあ、皆様よくご存知の言葉があります。これぴったりの言葉ですね。22編の3節に、けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられますという言葉があります。すなわちイエス、神はですね、賛美の中に住んでくださるんです。賛美の中に住んでください。皆さんのご家庭で賛美が歌われるときに、そこにキリストは住んでください。そこに神が住んでください。しかしもしそこに賛美がなかったら、神はお住まいになりません。神は賛美を待っておられるんです。旧約の神殿というのは何をするところだったでしょう。生贄を捧げるところでありました。そして祈りを捧げるところであった同時に賛美を捧げる場所だったんですね。しかし私たちはどんなところでも、私たちの救い主である私たちの生贄となり犠牲となってくださったキリストを仰いで賛美を捧げることができる。聖書を読むときに短い歌でもいいです。一緒に賛美してください。食事をする前でも賛美してください。お家で皆さん賛美しておられますか。考えてみればあんまりしないなとか、恥ずかしくてうちの旦那に聞かれるぐらいなら歌わない方がいいとかですね、まあ一人ならいいけどもとかですね。でよく車の中で歌ってる人いますね、車の中で。私も車の中で眠くなると、まあ眠くなると賛美するってね、よくないですけどね、まあ、よく、まあ、一人で歌ったりこの自分の家で歌ったりするときにはためにやっぱ覚えた方がいいですね、覚えた方がいいですね。それでは聖歌300何番なんてですね、うちでやってたらまどろくてしょうがないですから、覚えられたりと思います。聖歌を覚えて、あるいは短い歌はいくらでもありますから。ちょっと最近は歌が多すぎてですね、で似たような曲が、今日の曲もなんか最初の2小節ぐらいはどっかで聞いたな、途中から違ってしまってですね、歌ってる方もびっくりして苦労してましたけども、まあ何でもいいです。そこに神の国が現れるためなんです。賛美してください。短い曲でも、あ、神様、お祈りするときにですね、本当に神様の祈りを聞き、この祈りを聞いてほしいなと思うとき、まず賛美して、神様素晴らしい、まず賛美して、そしてそこに神様の臨在を確認して、私がもう断言いたしますから、賛美したらそこに神様おられるんです。もうお祈りしててもどこに神様おられるんですか、あっちですかこっちですかあっちですか、あるでしょそういうことが。なんか時々この辺に白いひげを生やしたおじいちゃんがはっきり見える時もあるし、見えない時もあるしですね、どうも今日はこの自分の気持ちが引きずり込まれるようになって、もう賛美したらそこに神様おられるんです。もう私が 100% 保証、聖書に書いてあることは 100%、 99.999 じゃないです、 100% 保証ですね。金の純度なんてですね、 99.999 なんて刻印してあるのありますけど、聖書の言葉は 100% 純粋なんです。書いてある通り、イスラエルの賛美を住まいとされる神様。さあ話を元に戻しましょう。イエス・キリストは聖餐式をされた後で弟子たちと一緒に賛美をされるんですね。賛美の歌を歌われると、それが詩編の116編から118編、実はこの116編から118編はイエス様が水越しの食事をされた後で歌われた歌なんですけれども、これ今から読むと分かりますけれども、もう愕然とするようなですね、 真理がここに詰められているんです。今から十字架に向かわれるキリストが歌われた歌なんです。116編の頭から読んでみたいと思いますが、私は主を愛する、主は私の声、私の願いを聞いてくださるから、主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。これは祈りの最初の言葉です。祈りの最初の言葉です。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい、誠に私たちの神は憐れみ深い。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められた時、私をお救いになった。私の魂をお前の全き声に戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。誠にあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。私は生ける者の地で主の御前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。ここまではキリストの生涯を振り返って語られた言葉のような気がします。キリストの生涯が黄泉の恐怖、苦しみと悲しみ、罠、抽象、涙、つまずき、しかしそれら一切のことにの中で神はよくしてくださった。ここで私は主に何をお返ししようかとキリストは言われるんですね。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで主の聖徒たちの死は主の目に立っといて。これ立つという言葉になってますけども、なんでここにこの言葉はありますか。ああ、御民すべてのいるところで主の聖徒たちの死は主の目に立っとい。これはまさにキリストがですね、御民すべてのいるユダヤ人のその真ん中で死のうとしておられる、その姿でそのものではないでしょうか。自分の誓いを主に果たそう。ああ、主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしためのことです。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の御名を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで、主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたの真ん中で、キリストが十字架にかかっていかれるその場所のことですよ。自分の誓いをという言葉は、何かこの天の御国からこの地上においでになった時のキリストが父なる神に約束された、その約束を思い出させるような言葉じゃないでしょうか。父よ、私は栄光も権威も位も捨てて、救いの贖いの死を遂げに参ります。どのような時にあっても見放さないでいてください。そして私はあなたがお作りになったこの人類のために命を捨ててまいりましょうと言われた、その誓いをまさに今主を果たそうとしておられる、その日のことなんです。その夜のことなんです。117編を皆さんでご一緒に読みしましょう。はい。すべての国々を主を褒めたたえよ。すべての民を主を褒め歌え。その恵みは私たちに大きく、主の誠は常しえに至る。ハレルヤ。詩編の中で一番短いところ。しかしここに凝縮されている賛美の言葉が凝縮されています。キリストはまさに今民の真ん中で十字架につくという決意をされて、すべての民を神を褒めたたえよと叫んでおられる。118編に入ります。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。さあイスラエルを言え、主の恵みは常しえまでと。さあアランの家を言え、主の恵みは常しえまでと。さあ主を恐れる者たちを言え、主の恵みは常しえまでと。何かこれ一緒に歌ったのは弟子たちなんですけどね、私たちまでイエス様に語りかけられているような さあイスラエルの家、主の恵みはとこしえまで。さあアロンの家よ、さあ広島キリスト教会の民よ、いえ主の恵みはとこしえまで。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は何が人に私に人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。実はこれはこの言葉を読まれたすぐ後に弟子たちにキリストは裏切られる。十二弟子に裏切られる。まずユダに裏切られて、ペトロに裏切られて、弟子という弟子に裏切られて、そしてキリストが最も愛したユダヤの指導者たちに裏切られて十字架につけられていくんです。その前にキリストはこう言って言われるんですね。もうそれを分かっているかのように、もう今から自分が裏切られて、今から自分が苦しみの淵に叩き込まれるということを分かっておられるかのように、私は私の味方、私は恐れない、人は私に何ができようと言った。全ての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。これどうですか。十字架につけられたキリストの姿ですよ。取り囲まれている。キリストはたった一人で十字架のように貼り付けになっている。すべての国々がキリストを取り囲んでいる。彼らは私を取り囲んだ。私を取り囲んだ。十字架を中心としてキリストの周りを人々が取り囲んで、蜂のように取り囲んで、キリストを刺す、言葉によって刺す、ついには刃によってキリストの心臓を突き刺す。しかし主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく帰って生き、そして主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。これはキリストの予言。キリストは復活するという予言です。キリストは死に渡されなかった。厳しく懲らしめられた。父なる神によって厳しく懲らしめられました。手足を釘で打ちつけられて苦しめられました。厳しく、しかし主には死に渡されなかった。やがてよみがえる。やがて私は復活するんだというキリストの信仰の告白。でもキリストはこれはあくまでも信仰の告白してされているんです。キリストは十字架の上で神に完全に見放されたんですから、まあ死んでも、まあ私は神だからすぐに復活すればいいわとか、そういうことで全然ないんです。キリストはすべての権威を、すべての力を捨てて地上に来てくださったんです。だからこそこうやってですね、過去のことを思って共におられた主を賛美して、しかし自分の身の回りに起こること、弟子たちが裏切る、すべての国々が、すべての民が私を取り囲んで私を刺す、しかし神は最後の砦は我が主である、我が主は私を死の穴から救い出してくださると言って、19節に義の門よ私のために開けという、いよいよ神の備えられたその形状に出て行かれるキリストの宣言ですね。私はそこから入り主に感謝しよう。義の門よ私のために開け。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ私の救いとなられたからです。22節23節どうでしょうか。家を建てる者たちの世帯し、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これはイエス様が予言して語られた言葉ですよね。弟子たちはこの言葉を理解することはできませんでした。家を建てる者たち、すなわちユダヤ人、神が家を建てる者として、世界の中に神の国を建てる者として委ねられたこのユダヤ人が見捨てた。 イエス・キリストが本当の神の国の礎の石となった。これは主のなさったことだ、私たちの目に不思議なことであると、キリストはここで予言をしておられる。24節は最も心の痛む言葉です。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。今から十字架につかれるその日なんですよ。これからキリストはですね、血のように汗を流してゲッセマネで祈り、茨の冠をかぶせられ、紫の衣を着せられ、鞭で打たれ、十字架に貼り付けにされて、心臓が張り裂けて死のうとするその日、キリストはそのことをもうすでによく知っておられたんです。にもかかわらず、これは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼうと言われる。よくこれは賛美になってますね。この日は、この日は主が作る、ああこの日はイエス様が作ってくださった、感謝を作ってくださった、今日はどんな楽しいことがあるかな、ね、さあ今日はあそこも行ってここも行って、今日も元気で頑張りましょうという歌ではないんです。十字架につけられるキリストの歌なんです。今からどんな試みが、苦しみが待っているかわからない、最も恐ろしいその苦しみの中に今から入っていこうとするキリストが、これは主が作られた日だ、これを楽しもう喜ぼうと言われる。ああどういう気持ちだったでしょうかね。何かこの悟りの境地というものがもしあるならば、こういう気持ちなのかもしれません。とは言いながら、どうですか、ああ主よどうぞ救ってください、ああ主よどうぞ栄えさせてください。これ詩編の記者が作った歌ですけれども、これまあキリストのために神様が用意された言葉ですよ。そうとしか思えません。十字架につく前にキリストが歌うであろうこの吸い越しの歌を、神はあらかじめ用意しておられたんです。そしてキリストに与えられた言葉です。これを歌いながらキリストは、ああ父なる神は自分の身の上に起こることをすべてご存知だった、そしてやがて来る苦しみに耐えられるようにこうして賛美を準備しておられたという気持ちを持たれたはずです。賛美をしながら、ああ主よどうぞ救ってください、ああ主よどうぞ栄えさせてくださいと、心の底からうめくような祈りを捧げた後で、主の御名によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。この私たちという言葉がですね、ちょっとこれは私の極大解釈かもしれませんけれども、キリストが父なる神と共に会って言われた言葉なのに気がします。私たちはあなた方を祝福した、主の家からあなた方を祝福する、今から十字架にかかってあなたの命の、あなたの命をあがないで、あなたの命を死からあがない出してあげる、あなたを祝福した、主は神であられ、私たちに光を与えられた、枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで、祭壇の角というのはすなわちイエス・キリストの十字架のことです。あなたは私の神、私はあなたに感謝します、あなたは私の神、私はあなたをあがめますという、これはキリストの勝利の賛美と捉えられます。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。その賛美を歌ってから、キリストはオリーブ山に向かわれた。この曲がどんな曲であったかは分かりません。しかし詩編の126編の4節と5節6節のをですね、ヘブル語で歌った賛美があります。ユダヤ人の歌なんですが、これを聞きながら、イエス様がどういう気持ちで賛美をされたかということを少しこう雰囲気だけでも味わってみたらどうかなと思って、ここに用意しました。 歌ですね、ユダヤの歌はみんな悲しい歌が多いです。賛美をしながら神の宮に入っていった、賛美をしながらオリーブ山に登っていった、賛美があるところに神の臨在があります。お祈りいたしましょう。天の神様、私たちの救い主であるキリストが私たちのために十字架にかかって命を捨ててくださった、その前に神が備えたもうた賛美をされたこと、そしてその賛美によって励まされ、賛美によって決意し、賛美によって感謝を表し、そして賛美によって栄光の十字架に向かわれた、そのことを感謝いたします。どうぞ私たちが神の使命に向かい、また神の与えられましたこの 世界での生活に向かっていくとき、どうぞ私たちに賛美を与えてください。賛美をするときにイエス様、あなたがそこにいてくださいますことを感謝いたします。尊きイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。ご一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。ああ神様、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝、ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、神様、ハレルヤ、主よ、ああ感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン、感謝します。ハレルヤ、プレイズ・ロード、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、では今月の賛美を皆さんでご一緒に。絶えますあなたは常しえに、生まれと賛美受ける方、あためます、左に口変えず、心から礼拝し、たたえます、あなたは常しえに、誉れと賛美受ける方、あがめます、御前に立ち絶えず、心から礼拝します。では今日の礼拝はこれで終わりとしましょう。この1週間賛美を絶やさず主と共に歩んでまいりましょう。よくいらっしゃいました。どうぞ周りの方々と握手して、ご挨拶してください。食事が多分パンがあるんじゃないかと思いますので、お買い求めになって、一緒に食事をしてお帰りください。